我が家では星野富弘さんの滋賀州のカレンダーを毎年使っているわけですが、1年使った後はまた新しいのに変えるのですが、その古いのが今度は変な話ですがトイレにまた飾られるんですね。で、だいたい1ヶ月ぐらい同じのがかかっているわけですが、最近その富弘さんの桃という題の詩が、これは先々週の週報の表紙に引用いたしましたが、そこにですね、食べないでしばらく眺めていよう、少しは優しい心になれるかもしれない、そういう詩が集がありました。桃の綺麗な絵があってですね、今シーズンにぴったりなんですけれども、最初のうちはどうってことなくて、しばらく眺めてどういうことだろうっていうふうな思いがあったのですが、ある時はっと気がついたのは、私たちはそういう何事でもそうですが、思いついてすぐパッとなんかしたり決めつけたりするわけですが、彼は何かの折に桃を見ながらですね、で普通桃をすぐよし食べよう、美味しいから食べようかなっていうふうに思うんだけれども、しばらく食べないで眺めていよう、少しは優しい心になれるかもしれない、この桃は値段の割に美味しくなかったとか美味しかったとかって、すぐそういうふうに直接的になりがちなんですが、もう一度よく見てしばらく眺めて少しは優しい心になれるかもしれない、作った人の心を想像したりとか、それからまあいろんなそれに関連して想像できることがいろいろ起こってくると思うんですね。そして少しは優しい心になれるかもしれない。本当にこの桃さんありがとうっていうような気持ちで、そしてそれで味わえば本当に美味しいだろうと思うんですが、私も一言じゃなくてしょっちゅうそういうフルーツ食べるときに、これは特売だったかとか、なんかそういうふうな、まあやっぱり値段だけのことあるなとかですね。これ割といいじゃないかとかっていう、そういうふうなところで終始してしまいがちですね。富弘さんはそういうことの中で、これは一般論として考えたときに、何でもかんでも早がてにして決めつけちゃいけない、もうちょっとただ表面のことだけでですね、もっといろいろ奥があるかもしれないぞ、だから少しは優しい心、つまり受け入れる心ができるかもしれないいう、そのことを歌ったのかなっていうふうに思ってるのですが、今日の主題が教会の一致と交わりということで、選ばれている福音書がマタイによる福音書の18章10節から、いわゆる有名な99匹の羊の話ですね。その前にマタイはこれらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさいっていう言葉から始まって、99匹の羊を置いてって1匹が迷い出た話になるわけですが、皆さん方も少し新約聖書を読みになった方はお気づきになると思うんです。このルカによる福音書の15章にも引用されているわけですね。この100匹いた羊の1匹が失われた。だけどルカの場合とマタイの場合と、この同じ伝えられた100匹の羊のうちの1匹がいなくなった、それをどういう意味で使おうとしているかっていうのは、マタイとそしてルカでは全く違うんですね。典型的に言葉で違うのは、12節にその1匹が迷い出たとすれば99匹を山に残しておいてと書いてある。山に残す。ところがルカの方は野原に置いてって書いてあるんです。山と野原の違い。マタイによる福音書ではですね、この山っていうのは特別の意味があるんです。神様のいるところ、山上の説教、みんなそうですね。山の上っていうのは、山っていうのは神のいるところ、山上の変貌っていうのもあります。神に近いっていう、そういう意味でしょう。そうするとここではマタイは教会論を言ってるようですね。10節以下のところ、それから15節以下のところでははっきり教会っていう言葉が出てきます。教会の一致という時に、マタイの方は一人でも、特に小さいもの一人でも 逃さないように、それを大事にしなさいよっていう指示でここに使われているわけですが、ルカによる福音書の15章っていうのは、最初に100匹の羊がいて1匹失ったら、失った羊を見つけて帰ってきたら主人がどんなに喜ぶだろうかっていうね、次が10枚のコインを持っていて1枚を失ったらっていう話、そしてその次は2人の息子がいて1人が家を出たっていうね、全部つまり失われたものが見出されるっていう喜びがテーマになってるわけですね。ですからそれをルカの特徴は、悔い改めて立ち返ってくるっていう、それが神様のお喜びになることだっていうテーマで使ってるんですが、マタイの場合はこれを教会として、そして一人も漏れないように大事にしなさい、特に小さい人を大事にするんだよっていう、そういう趣旨のようですね。ですから私が初めて新約聖書を読んだ時には、こういう似たような話がこう福音書を順番に読んでいると出てくるもんですから、正直言って飽きちゃって、なんだ同じ話またくどいなみたいな感じで、福音書を終わる頃にもう新約聖書をしばらく横に置いた覚えがあります。だけどよく見ると同じ話のように見えても、みんなその福音書の中で使われている意味が違っている、それがこう見えてくるとなおまた聖書が味わい深くなるという気がするのですね。その後の一人か二人が罪を犯したときに、まずは直接に行って話し合いなさいと、そしてそれでもダメだったら二人また三人を連れて行って、そして一緒に話す、でそれがダメだったら教会に連れて行って、教会で、それでもダメだったらその人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさいというふうに、つまり切り捨ててよろしいというふうに書いてるんですが、これはおそらくイエス様ならこういうふうにはおっしゃらないだろうと。異邦人や徴税人というのは当時差別されていた人たちです。値打ちのない人たちという感覚、そういう考えがマタイの中にちゃんとどっかにあるみたいですね。だからそれもしょうがないんだから放り出していいよっていう、しかしイエス様はどんな人に対してもそうしていいよっていうことはないというふうに思うのですね。ですからここの部分はイエス様の直接の言葉ではないだろうというふうになるわけですが、そしてその後に二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。最小の単位、教会の単位、一人だけで教会は成り立たないですね。ですから最低二人、そしてそれが同じイエス様を頭として集まる、イエス様の家族として呼ばれているという、そういうことを意識して、そしてそれが本当に教会になるっていうのは、私はこの行動礼拝においてそれが形に表されているというふうに思っています。そういう中で私たちはみんな一人一人違うんだけれども、その違いを神様は必要だからお召しになっている、だからこちらのと合わないからあの人は切り捨てていいんだとかね、来なければいいのにとか、ましては追い出したりっていうのは本当は教会としてはあってはならないことになるだろうというふうに思うのです。知能障害者の共同体、ラルシュ共同体っていうのを始められたジャン・バニエさん、神父さんですけれども、もう全世界に90以上のそういう、日本にもあるそうですね。で、特別の仕方、病院じゃなくてですね、一緒に暮らすっていう仕方で、そういう知能障害の人が自立できるようにっていうことを一生懸命手伝う、あれはずっと最後まで面倒見るっていうね、そういう働きをしてるんですが、そのジャン・バニエさんが一つとなるためにっていう、これは祈りなんですが、詩の形でずっと書かれた本が出てるわけです。その中にですね、こういうところがあります。ところでどの一人も体の中にそれぞれの場所があるのです。そしてイエスは一つの体を作るように私たちを呼び集め、主が私たちを愛されるように私たちもお互いに愛し合いなさいと言われます。主は私たちを招いて共同体という愛と恵みの奇跡を生きさせてくださいます。 共同体の体は一つ、信仰も一つ、飼い主も一人です。その船員一人一人が同じなのではなく、また混然一体となるのでもありません。なぜなら混然一体とはしばしば混乱を意味します。そんな共同体ではなく、そこでは必然的に人間関係や心理の面では緊張があり、痛みも存在する。また不満の感情も起こりうる。そのような共同体です。それは信仰に基づいて建てられ、招かれて一つの体にされたという確信を持って作られるべきでしょう。そこでだから、食べないでちょっと待つっていう、そういうゆとりっていうのが求められると思うんですね。すぐ直感的にあっていうふうに決めるんじゃなくて、共同体を作るとき必ず起きる葛藤は、神の与えられるものですが、それを受け入れて初めて私たちはそれが賜物だと知ります。しかも一度限り受け取ったというのではなく、毎日毎日祈り求め労苦して得なければならないものです。私たちもキリストの家族として召されて、そして一人一人の賜物がまた生かされるようにと今ここに召されています。ですから、私がこの週またどういうふうに用いられるのかということを、主に用いていただくっていう思いを持って、また日々を過ごせたらというふうに願っています。祈りましょう。聖なる御神様、今日もお招きくださってありがとうございました。一人一人みんな違います。だけどあなたはすべての人をあなたご自身でお作りくださいました。そしてあなたの身旨と目的が与えられています。私たちの限られた知恵や経験で軽々しく決めつけてしまうことがありませんように、あなたがお召しくださっているその身旨を思いながら、また互いの与えられた賜物を生かし合って仕えていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。